第二部、最終戦争論に関する質疑回答。昭和16年11月9日、おいて、坂田脱行。第一問、世界の統一が戦争によってなされるということは、人類に対する冒涜であり、人類は戦争によらないで、絶対平和の世界を建設し得なければならないと思う。答え。生存競争と相互扶助とは共に人類の本能であり、正義に対する憧れと力に対する依頼は我らの心の中に併存する。昔の坊さんは、修論に負ければ袈裟を脱いで相手に捧げ、起伏回収したものと聞くが、今日の人間には思い及ばぬことである。純学術的問題でさえ、理論闘争で解決しがたい場面を時々見聞する。絶対な支配力のない限り、政治経済などに関する現実問題は、単なる道義観や理論のみで争いを決することは通常至難である。世界統一のごとき人類の最大問題の解決は、結局人類に与えられたあらゆる力を集中した真剣な闘争の結果、神の審判を受けるほかに道はない。誠に悲しむべきことではあるが、何とも致し方がない。法人の意をからずしていながら天下を開げんと考えられた神武天皇は、ついにたびたび武力をお持ち遊ばされ、よもの海、皆腹からと仰せられた明治天皇は、ついに日清日露の大戦をご結構遊ばされたのである。釈尊が商法を守ることは、単なる理論の争いでは不可能であり、身をもって武器を取って当たらねばならぬと説いているのは、人類の本性に徹した教えと言わねばならない。一人二人三人、百人千人と次第に唱え伝えて、ついに一点視界怪奇妙法の理想を実現すべく力説した日蓮聖人も、信仰の統一は結局前代未聞の大闘争によってのみ実現することを予言している。刃に血塗らずして世界を統一することは、もとより我らの心から熱望するところであるが、悲しいかな、それはおそらく不可能であろう。もし幸い可能であるとすれば、それがためにも最高道義のご自社であらせられる天皇が、絶対最強の武力をご掌握遊ばされねばならん。文明の進歩とともに、世は平和的にならないで、闘争がますます盛んになりつつある。最終戦争の近い今日、常にこれに対する必勝の信念のもとに、あらゆる準備に精進しなければならない。最終戦争によって世界は統一される。しかし、最終戦争は、どこまでも統一に入るための嵐事であって、八荒一憂の発展と完成は、武力によらず、正しい平和的手段によるべきである。第二問。今日まで戦争が絶えなかったように、人類の闘争心がなくならない限り、戦争もまた絶対になくならないのではないか。答え。しかり、人類の歴史あって以来、戦争は絶えたことがない。しかし、今日以後も、また、しかりと断ずるは、仮想である。明治維新までは、日本国内において、戦争がなくなると誰が考えたであろうか。文明、特に交通の急速な発達と、兵器の大進歩とによって、今日では、日本国内においては、戦争の発生は全く問題とならなくなった。文明の進歩により、戦争力が増大し、 その威力圏の拡大に伴って、政治的統一の範囲も広くなってきたのであるが、世界の一地方を根拠とする武力が、全世界の至るところに対し、迅速にその威力を発揮し、抵抗する者を迅速に屈服しうるようになれば、世界は自然に統一されることとなる。さらに問題になるのは、たとえ未曾有の大戦争があって、世界が一度は統一されても、間もなくその支配力に反抗する力が生じて、戦争が起こり、再び国家の対立を生むのではなかろうかということである。しかし、それは最終戦争が行われうる文明の跳躍的大進歩に考え及ばず、今日の文明を基準とした常識判断に過ぎない。瞬間に敵国の中心地を壊滅するごとき大威力は、戦争の惨害を極端ならしめて、人類が戦争を回避するに大きな力となるのみならず、核のごとき大威力の文明は、一方、世界の交通状態を一変させる。数時間で世界の一周は可能となり、地球の広さは今日の日本よりも狭いように感ずる時代であることを考えるべきである。人類は自然に心から国家の対立と戦争の愚を悟る。かつ、最終戦争により思想信仰の統一をきたし、文明の進歩は生活資材を充足し、戦争までして物資の取得を争う時代は過ぎ去り、人類はいつの間にやら戦争を考えなくなるであろう。人類の闘争心は、ここ数十年の間はもちろん、人類のある限り、おそらくなくならないであろう。闘争心は一面、文明発展の原動力である。しかし、最終戦争以後は、その闘争心を国家間の武力闘争に用いようとする本能的衝動は自然に解消し、他の競争、すなわち平和裏により高い文明を建設する競争に転換するのである。現に我々が子供の自分は大人の喧嘩を街頭で見ることも決して稀ではなかったが、今日ではほとんど見ることができない。農民は品種の改善や増産に、工業者は優れた製品の製作に、学者は新しい発見発明に、とうとう、おのおのその職域に応じ、今日以上の熱を持って努力し、闘争的本能を満足させるのである。以上は、しかし理論的考察で半ば空想に過ぎない。しかし、日本国体を信仰する者には、戦争の絶滅は確固たる信念でなければならぬ。八紘一宇とは、戦争絶滅の姿である。口に八紘一宇を唱え、心に戦争の不滅を信ずる者があるならば、真に哀れむべき矛盾である。日本主義が勃興し、日本国体の神聖が強調される今日、未だに誠に八紘一宇の大理想を信仰し得ない者が少なくないのは、誠に痛嘆に堪えない。第三問。最終戦争が遠い将来には起こるかもしれないが、近々30年内外に起こるとは信じられない。答え。近い将来に最終戦争の来ることは、私の確信である。最終戦争が主として東亜と米州との間に行われるであろうということは、私の想像である。最終戦争が30年内外に起こるであろうということは、占いに過ぎない。私も常識をもってしては、30年内外に起こるとはなかなか考えられない。しかし、最終戦争は実に人類歴史の最大関節であり、この時世界に 超常識的大変化が起こるのである。今日までの戦争は、主として地上水上の戦いであった。障害の多い地上戦争の発達が急速に行わないことは常識で考えられるが、それが空中に飛躍するときは、真に驚天動地の大変化を生ずるであろう。空中への飛躍は人類数千年の憧れであった。釈尊が法華経で本門の中心問題、すなわち超常識の大法門を説こうとしたとき、インド領受線上の説教場を空中に移したのは誠に驚嘆すべき着想ではないか。通達無下の空中への飛躍は、地上にアクセスする人々の想像に絶するものがある。地上戦争の常識では、この次の戦争の大変化は容易に判断しがたい。戦争術変化の年数が、1000年、300年、125年と、逐次短縮してきたことから、この次の変化がおそらく50年内外に来るであろうとの推断は、元より甚だ粗雑なものであるが、全くのデタラメとは言えない。常識的には今後30年内外はあまりに短いようであるが、次の大変化は我らの常識に超越するものであることを敬虔な気持ちで考えるとき、私は30年内外を否定することはよろしくないと信ずるものである。もし30年内外に最終戦争が来ないで、50年、70年、100年後に伸びることがあっても、国家にとって少しも損害にならないのであるが、仮に30年後には来ないと考えていたのに、実際に来たならば、容易ならぬこととなるのである。私は技術科学の急速な進歩、産業革命の状態、仏教の予言などから30年後の最終戦争は必ずしも突飛とは言えないことを証論した。さらに第一次欧州大戦までは世界が数十の政治的単位に分かれていたのが、その後急速に国家連合の時代に突入して、今日では4つの政治的単位になろうとする傾向が顕著であり、見方によっては、世界はすでに自由主義と枢軸の二大陣営に対立しようとしている。準決勝の時期がそろそろ終わろうとするこの急テンポをどう見るか。また、統制主義を人類文化の最高方式のごとく思う人も少なくないようであるが、私はそれには賛成ができない。元来、統制主義はあまりに窮屈で過度の緊張を要求し、安全弁を欠く結果となる。ソ連における毎度の粛清工作はもちろん、ドイツにおける突撃隊長の銃殺、副総統の脱走などの事件も、その傾向を示すものと見るべきである。統制主義の時代は、決して長く継続すべきものではないと確信する。今日の世界の体制は、各国をして、その最高能率を発揮して、戦争に備えるために嫌がおうでも、また安全性を犠牲にしても、統制主義にならざるを得ざらしめるのである。だから私は統制主義は武道選手の決勝戦前の合宿のようなものだと思う。合宿生活は能率を上げる最良の方法であるけれども、年中合宿して緊張したらうんざりせざるを得ない。決戦直前の短期間にのみ行われるべきものである。統制主義は人類が本能的に最終戦争近しと無意識のうちに直感して、それに対する合宿生活に入るための産物である。最終戦争までの数十年は合宿生活が継続するであろう。この点からも最終戦争は我らの眼前近く 迫りつつあるものと推断する。第四問。東洋文明は王道であり、西洋文明は波動であるというが、その説明をしてほしい。答え。格のごとき問題は、その道の学者に教えを請うべきで、私ごとき者が回答するのは、僭越極まる次第であるが、私の尊敬する白柳修子、清水義太郎両氏の意見を拝借して、若干の意見を述べる。文明の性格は、気候風土の影響を受けることが極めて大きく、東西よりも南北に大きな差異を生ずる。我ら北氏は、東西を通じておしなべて朝日を礼拝するのに、灼熱に苦しめられている南氏は、同じく太陽を神聖視しながらも、夕日に起伏する。海教徒が夕日を礼拝するように、仏教徒は夕日に憧れ、西方に金色の寂光が降り注ぐ弥陀の浄土があると考えている。朝日を拝して立秋したのは、真の日本仏教が成立したことを意味する。熱帯では衣食住に心を労することなく、ことに支配階級は奴隷経済の上に抽象的な形而上の瞑想にふけり、宗教の発達をきたした。いわゆる三大宗教は皆亜熱帯に生まれたのである。反面、南氏は安易な生活に慣れて社会制度は全く固定し、インドのごときは今なお4000年前の制度を誇示して政治的に無力となり、少数の英人の支配に屈服せざるを得ない状態となった。北氏は元来、住みよい熱帯や亜熱帯から追い出された列島種であったろうが、逆境と寒冷な風土に鍛錬されて、自然に科学的方面の発達をきたした。また、農業に発した強い国家意義と狩猟生活の生んだ寄り合い表情によって、強大な政治力が養われ、今日、世界に有比している民族は、すべて北氏に属する。南氏は、専制的で議会の運用を巧みに行い得ない。社会制度、政治組織の改革は北氏の特徴である。アジアの北氏を主体とする日本民族の歴史と、アジアの南氏に属する漢民族を主体とする支那の歴史に、相当大きな相違のあるのも当然である。ただし、漢民族は、南氏といっても、黄河沿岸はもちろんのこと、揚子江沿岸でも亜熱帯とは言われず、ヒマラヤ以南の南氏に比べては、多分に北氏に近い性格を持っている。清水氏は、日本新体制論に次のごとく述べている。寒帯文明が世界を支配はしたけれども、決して寒帯民族そのものも真の幸福が得られなかった。力の強い者が力の弱い者を搾取するという力の科学の上に立った世界は人類の幸福をもたらさなかった。弱い者ばかりでなくて強い者も同時に不幸であった。本当を言うと熱帯文明の方が宗教的、芸術的であって、人間の目的生活に沿うものである。寒帯文明は結局人間の経済生活に役立つものであって、これは人間にとって手段生活である。寒帯文明が中心となって出来上がった人間の生活状態というものは、やはり主覚転倒したものである。この二つのものは別々であってよいかというに、これは一つにならなければならないものである。インド人やシナ人は、実に深遠な精神文化を生み出した民族であるが、今日、寒帯民族の持つ機械文明を模倣し、成長せしめることに成功していない。白色人種は、 物質文化の行き詰まりを一面において唱えながらも、これを刷新せんとする彼らの案は依然として艦隊文明の範疇を出ることができない。とにかく日本民族は明白にその特色を持っているのである。この熱帯文明と艦隊文明とが日本民族によって融合統一され、次の新しい人間の生活様式が創造されなければならない。どうも日本民族を置いて他にこの二大文明の融合によって第三文明を創造しうる能力を持ったものが他にないと思われる。つまり艦隊文明を手段として東洋の精神文化を生かしうる社会の創造である。西洋の機械文明が東洋の精神文明の手段となるときに、初めて西洋物質文化に意味を生じ、東洋精神文化も初めて真の発達を遂げうるのである。艦隊文明に徹底した物質文明偏重の西洋文明は、すなわち波動文明である。これに対し、熱帯文明が王道文明であるかといえば、そうではない。王道は中庸を得て変してはならぬ。道を守る人生の目的を堅持して、その目的達成のための手段として物質文明を十分に生かさなければならない。すなわち、王道文明は清水氏の第三文明でなければならない。同じ北種でも、アジアの北種とヨーロッパの北種には、その文明に大きな相違をきたしている。日本民族の主体はもちろん北種である。科学的能力は白人種の最優秀者に勝るとも劣らないのみならず、酵素構想によって簡明に力強く鮮明せられた建国の大理想は、民族不動の信仰として我らの地に流れている。しかも適度に円満に何種の地を混じて、熱帯文明の美しさも十分に摂取し、その文明を荘厳にしたのである。古代シナの文明は、今日の研究では何種に属する肝心種のものではなく、北種によって始められたものらしいと言われているが、その王道思想は正しく日本国体の説明と言うべきである。この王道思想が肝心種によって衝動されたものでないにせよ、漢民族はよくこの思想を入れ、それを堅持して今日に及んだ。今日の漢民族は多くの北種の地を混じて南北両文明を強調するに適する素質を持ち、指導よろしきを得れば、十分に科学文明を活用しうる能力を備えていると信ずる。西洋北種は古代において果たして東洋諸民族のごとき大理想を明確に持っていたであろうか。仮にあったにせよ、物質文明の力に圧倒され、彼らの信念として今日まで伝えられるだけの力はなかったのである。ヒットラーは古代ゲルマン民族の思想信仰の復活に熱意を有すると聞くが、ヒットラーの力をもってしても民族の血の中に新生命として発生せしめることは至難であろう。ヨーロッパの北種はフランスを除けばイギリスのごとき地理的関係にあっても何種の根血は比較的少なく、ドイツその他の北欧の諸民族はほとんど北種間のみの根血で、現実主義に偏する傾向が顕著である。ことにヨーロッパでは強力な国家が強小な地域に密集して長い間深刻な闘争を繰り返し、科学文明の急速な進歩に大なる寄与を成したけれども、その波動的弊害もますます増大して、今日、社会不安の原因をなし、 清水氏の主張のごとく、これも根本的に刷新することが不可能である。西洋文明はすでに波動に徹して自ら行き詰まりつつある。王道文明は東亜諸民族の自覚復興と西洋科学文明の摂取活用により日本国体を中心として勃興しつつある。人類が心から荒人神の信仰に誤入したところに、王道文明は初めてその進化を発揮する。最終戦争、すなわち王道波動の決勝戦は結局天皇を信仰する者と叱らざる者の決勝戦であり、具体的には天皇が世界の天皇とならせられるか、西洋の大統領が世界の指導者となるかを決定するところの人類歴史の中で空前絶後の大事件である。第五問。最終戦争が数十年後に起こるとすれば、その原因は経済の争いで観念的な王道波動の決勝戦とは思われない。答え。戦争の原因は、その時代の人類の最も深い関心を有するものに存する。昔は単純な人種間の戦争や宗教戦争などが行われ、封建時代には土地の争奪が戦争の最大動機であった。土地の争奪は経済問題が最も大きな働きを成している。近代の進歩した経済は、社会の関心を経済上の利害に集中させた結果、戦争の動機は経済以外に考えられない現状である。自由主義時代は経済が政治を支配するに至ったのであるが、統制主義時代は政治が経済を支配せねばならぬ。世の中には、今や大なる変化を生じつつある。しかし、近々30年後にはなお社会の最大関心事が依然として経済であり、主義が戦争の最大原因となるとは考えられない。けれども、最終戦争を可能にする文明の飛躍的進歩は、反面において生活資材の充足をきたし、次第に今日のような経済市場の時代が解消するであろう。経済はどこまでも人生の目的ではなく手段に過ぎない。人類が経済の束縛から免れうるに従って、その最大関心は再び精神的方面に向けられ、戦争も利害の争いから主義の争いに変化するのは文明進化の必然的方向であると信ずる。すなわち最終戦争時代は戦争の最大原因がすでに主義となる時代に入りつつあるべきはずである。文明の実質が大変化をしても人類の考えは容易にそれに追随できないために数十年後の最終戦争における最初の動機は依然として経済に関する問題であろう。しかし戦争の進行中に必ず急速に戦争目的に大変化をきたして主義の争いとなり、結局は王派両文明の私有を決することとなるものと信ずる。日蓮聖人が前代未聞の大闘争につき、最初は利益のために戦いつつも、争いの深刻化するに従い、ついに頼るべきものは、商法のみであることを頓悟して、急速に信仰の統一を来すべきことを説いているのは、最終戦争の本質をよく示すものである。第一次欧州大戦以来、大国難を突破した国が、逐次自由主義から統制主義への社会的革命を実行した。日本も満州事変を契機として この改革、すなわち昭和維新期に入ったのであるが、多くの知識人は依然として内心では自由主義に憧れ、また口に自由主義を非難する人々も多くは自由主義的に行動していた。しかるに、支那事変の進展中に高度国防国家建設はたちまち国民の常識となってしまった。冷静に顧みれば、平和時には全く思い及ばぬ驚異的変化が何の不思議もなく行われてしまったのである。最終戦争の時代をおおむね20年内外と空想したが、この期間に人類の思想と生活に起こる変化は全く想像の及ばぬものがある。経済中心の戦争が徹底せる主義の争いに変化するとの判断は決して突飛なものとは言われない。第6問。数十年後に起こる最終戦争によって世界の政治的統一が一挙に完成するとは考えられない。答え。最終戦争は人類歴史の最大関節であり、それによって世界統一、すなわち八紘一宇実現の第一歩に入るのである。しかし、真に第一歩であって、八紘一宇の完成は、それからの人類の長い精進によらねばならない。この点で質問者の意見と私の意見は大体一致していると信ずるが、それに関する予想を述べてみることとする。諸民族が長きは数千年の歴史によってその文化を高め、人類は近似急速にその共通の憧れであった大統一への歩みを進めつつある。明治維新は日本の維新であったが、昭和維新は正しく東亜の維新であり、昭和13年12月26日の第74回帝国議会会員式の直後には東亜の新秩序を建設してと仰せられた。さらに我らは数十年後に緊迫しきたった最終戦争が世界の維新、すなわち八紘一宇への関門突破であると信ずる。明治維新は明治初年に行われ、明治10年の戦争によって凱成し、その後の数十年の歴史によって真に統一した近代民族国家としての日本が完成したのである。昭和維新の眼目である東亜の新秩序、すなわち東亜の大同は、満州事変に端を発し、支那事変で急進展を成しつつあるが、その完成にはさらに日本民族はもちろん、東亜諸民族の正しく深い認識と絶大な努力を要する。今日我らはまず東亜連盟の結成を主張している。東亜連盟は、満州建国に端を発したのであり、当時在満日本人には一挙に天皇のもとに東亜連邦の成立を希望する者も多かったが、漢民族は未だ時期熟せずとして、日満華の協議協同による東亜連盟で満足すべしと主張し、ついに東亜新秩序の第一段階として採用されるに至った。東亜の新秩序は最終戦争において必勝を期するため、なるべく強度の統一が希望される。東亜諸民族の疑心暗鬼が除去されたならば、一日も速やかに少なくも東亜連邦に躍進して、東亜の総合的威力の増進を図らねばならぬ。さらに各民族間の信頼が徹底したならば、東亜の最大能力を発揮するために諸国家は自ら進んで国境を撤廃し、その完全な合同を熱望し、東亜大同国家の成立、 すなわち大日本の東亜大拡大が実現せられることは疑いない。特に日本人がよもの海みなはらから西東むつみ交わして栄えゆかんとの大見心のままに諸民族に対するならば、東亜連邦などを経由することなく一挙に東亜大同国家の成立に飛躍するのではなかろうか。我らは天皇を信仰し、心から幸運を付与し奉る者は皆我らの同胞であり、全く平等で天皇に仕え奉るべきものと信ずる。東亜連盟の初期において諸国家が未だ天皇をその名士と仰ぎ奉るに至らない間は、一人日本のみが天皇をいただいているのであるから、日本国は連盟の中核的存在、すなわち指導国家とならなければならない。しかしそれは諸国家と平等に提携し、我らの徳と力により諸国家の自然推挙によるべきであり、紛争の最中に自ら強権的にこれを主張するのは、行動の精神に合しないことを強調する。日本の実力は東亜諸民族の認めるところである。日本が真に大見心を報じ、謙譲にして東亜のために進んで最大の犠牲を払うならば、東亜の諸国家から指導者と仰がれる日は案外急速に来ることを疑わない。日露戦争当時、すでにアジアの国々は日本をアジアの名士と呼んだではないか。東亜連盟は東亜新秩序の初歩である。しかも指導国家と自称せず、まず全く平等の立場において連盟を結成せんとする我らの主張は、余人からややもすれば軟弱と非難される。しかり確かにいわゆる強硬ではない。しかし八紘一宇の大理想、必定を信ずる我らは、絶対の大安心に立って、現実は自然の順序よき発展によるべきことを忘れず、最も着実な実行を期するものである。下手に出れば、相手はつけ上がるなどと恐れる人々は、八紘一宇を口にする資格がない。最終戦争といえば、いかにも突飛な高等無形の砲弾のように考え、また最終戦争論に賛意を表する者には、ややもすればこの戦争によって人類は直ちに黄金世界を作るように考える人々が多いらしい。共に成功を得ていない。最終戦争は近く必ず行われ、人類歴史の最大関節であるが、しかしそれを体験する人々は案外それほどの激変と思わず、その空前絶後の大変動期を過ごすことは過去の革命時代と大差ないのではなかろうか。最終戦争によって世界は統一する。もちろん初期には幾多の余震を免れないであろうが、文明の進歩は案外早くその安定を得て、武力をもって国家間に行われた闘争心は人類の新しい総合的大文明建設の原動力に転換せられ、八紘一宇の完成に邁進するであろう。日本の有する天才の一人である清水義太郎氏は、日本新体制論の中にその文明の発展について種々面白い空想を述べている。植物の一枚の葉の作用の秘密をつかめたならば、試験管の中で我々の食物がどんどん作られるようになり、一定の土地から今のおそらく1500倍ぐらいの食料が製造できる。また豚や鶏を飼う代わりに、繁殖に最も簡単なバクテリアを養い、 牛肉のような味のするバクテリアや、鶏肉の味のバクテリアなどを発見して、極めて簡単にタンパク質の食物が得られるようになる。これは決して夢物語ではなく、すでに第一次欧州大戦で、ドイツはバクテリアを食べたのである。次に、動力は貴重な石炭は使わなくとも、地下に放熱物体、ラジウムとかウラニウムがあって、地殻が熱くなっているのであるから、その放熱物体が地下から掘り出されるならば、無限の動力が得られるし、また、成層圏の上には非常に多くの空中電気があるから、これを地上に持ってくる方法が発見できれば、無限の電気を得ることになる。なお、成層圏の上の方には、地上から発散する水素が充満している。その水素に酸素を加えると、これが素晴らしい動力資源になる。したがって飛行機でそこまで上昇し、その水素を吸い込んで、これを動力とすれば、どこまでも飛べる。そして降りるときには、その水素を吸い込んできて、次に飛び上がるときに、これを使用する。このようにして世界をぐるぐる飛び回ることは、極めて容易である。この時代になると、不老不死の妙法が発見される。なぜ人間が死ぬかといえば、老廃物が溜まって、その中毒によるのである。したがって、その老廃物をどしどし排除する方法が取られるならば、生命はほとんど無限に続く。現に、バクテリアを枯れ草の煮汁の中に入れると、極めて元気に猛烈な繁殖を続ける。しばらくして自分の排出する老廃物の中毒で次第に繁殖力が衰えていくが、また新しい枯れ草の汁の中に持っていくと、再び活気づいてくる。かくして次々と煮汁を新しくしてゆけば、いつまでも生きている。すなわち不老不死である。しからば、人間が不老不死になると、人口が非常に多くなり、世界に充満して困るではないかということを、心配する人があるかもしれない。しかし、その心配はない。自然の妙は不思議なもので、サンガー夫人を引っ張ってくる必要がない。人間は、ちょうど良い具合に、一人が千年に、一人ぐらい子供を産むことになる。これは、接ぎ木や挿し木を繰り返してきたみかんには、種子がなくなると同じである。早く死ぬから、頻繁に子供を産むが、不老不死になると、人間は、淡々として、神様に近い生活をするに至るであろう。また、時間というものは、結局、温度である。人を殺さないで温度を変える。物を壊さないで温度を上げることができれば、10年を1年に縮めることはたやすいことである。逆に温度を下げて零下273度という絶対温度にすると、万物ことごとく活動は止まってしまう。そうなると、浦島太郎も夢ではない。真に自由自在の世界となる。さらに進んで、突然変異を人工的に起こすことによって、素晴らしい大飛躍が考えられる。すなわち人類は、最終戦争後、次第に驚くべき総合的文明に入り、そしてついには、自ら作る突然変異によって、今の人類以上のものが、この世に生まれてくるのである。仏教では、それを弥勒菩薩の時代というのである。清水氏の空想のごとき時代となれば、人類がその闘争本能を戦争に求めることは到底考えることができない。要は、質問者の言うごとく、世界の政治的統一は、決して一挙に行われるのではなく、 人類の文明はすべて不断の発展を遂げるのである。しかし、文明の発展には時に休端がある。我らは最終戦争が人類歴史上の最大休端であることを確認し、今からその突破にあらゆる準備を急がねばならん。第七問。戦争の発達を東洋、特に日本戦士によらず、単に西洋戦士によるのは公正でないと思う。答え。戦争史大観の由来記に白状してある通り、私の軍事学に関する知識は極めて狭く、専門的にやや研究したのは、フランス革命を中心とする西洋戦士の一部分に過ぎない。これが最終戦争論を西洋戦士によった第一の原因である。有志の方々が東西古今の戦争史により、さらに広く総合的に研究されることを切望する。必ず私と同一結論に達することを信ずるものである。過去数百年は白人の世界征服史であり、今日全世界が白人文明のもとにひれ伏している。その最大原因は白人の獲得した優れた戦争力である。しかし戦争は断じて人生や国家の目的ではなく、その手段に過ぎない。正しい根本的な戦争観は、西洋に存せずして我らが所有する。三種の神器の剣は、公国武力の意義をお示し遊ばされる。国体を擁護し、幸運を付与し立てまつるための武力の発動が、公国の戦争である。最も平和的であると信ぜられる仏教においても、涅槃経に善男子、正法を誤示せん者は誤解を受けず、意義を修せずして、刀剣、九戦、撲作を辞すべし。誤解を授示せん者あらば、名付けて大乗の人となすことを得ず、誤解を受けざれども、正法を守るをもって、すなわち大乗と名付く。正法を守る者は、まさに刀剣気丈を執事すべしと説かれてあり、日蓮聖人は、兵法兼業の大事もこの妙法よりいでたりと断じている。右のような考え方が西洋にあるかないかは、無学の私は知らないが、よしあったにせよ、今日の彼らに対してはおそらく無力であろう。戦争の本義はどこまでも王道文明の指南に待つべきである。しかし、戦争の実行方法は主として力の問題であり、波動文明の発達した西洋が本場となったのは当然である。日本の戦争は主として国内の戦争であり、民族戦争のごとき深刻さを欠いていた。ことに平和的な民族性が大きな作用をして、敵の食糧難に同情して塩を送った武将の神事となり、さらに戦の間に和歌のやり取りをしたり、あるいは那須の与一の扇の的となった。こうなると戦いやらスポーツやら見境がつかないくらいである。武器が素晴らしい芸術品となったことなどにも日本武力の特質が現れている。東亜大陸においては漢民族が長く中核的存在を持続し、数次にわたりいわゆる北方の蛮族に征服されたものの、強国が真剣に相対峙したことは西洋のごとくではない。ことに蛮族は軍事的に支那を征服しても漢民族の文化を尊重したのである。また東亜においては西洋のごとく民族意識が強烈でなく、今日の研究でも いかなる民主に属するかさえ不明な民族が歴史上に存在するのである。しかも、東亜大陸は土地広大で戦争の深刻さを緩和する。ヨーロッパは元来アジアの一半島に過ぎない。あの狭い土地に多数の強力な民族が密集して多くの国家を営んでいる。西洋科学文明の発達は、その諸民族闘争の所産と言える。東洋が王道文明の伝統を保ったのに対し、西洋が波動文明の支配下に入った有力な原因は、この自然的環境の結果と見るべきである。波動文明のため、戦争の本場となり、かつ優れた選手が、常時相対しており、戦場も手頃の広さである関係上、戦争の発達は西洋においてより系統的に現れたのは当然である。私の知識の不十分から研究は自然に西洋戦士に変したのであるが、西洋の形態に関する限り、甚だしい不合理とは言えないと信ずる。私の戦争史が西洋を正当的に取り扱ったからとて、一般文明が西洋中心であるというのではないことを特に強調する。第8問。決戦時期、両戦争が時代的に交互するとの見解は果たして正しいか。答え。ナポレオンはオーストリア、プロイセンなどの国々に対しては、見事な決戦戦争を強行したのであるが、スペインに対しては実行至難となり、また、ロシアに対しては、彼の全力をもってしてもほとんど不可能であった。第二次欧州大戦で、侵攻ナチスドイツは、ポーランド、オランダ、ユーゴー、ギリシャなどの弱小国家のみならず、フランスに対しても極めて強力に決戦戦争を強制した。ソ連に対しては開戦当初の大奇襲によって肝心の諸戦に大成功を収めながら、そう簡単にはいかない状況にある。またナポレオンも英国に対しては10年にわたる持久戦争を余儀なくされたが、ヒットラーも英国に決戦戦争を強制することは至難である。右のごとく、同一時代においてある時には決戦戦争が行われ、あるところでは持久戦争となったのである。決戦、持久、両戦争が時代的に交互するとの見解は十分に検討されなければならない。いかなる時、いかなるところにおいても、両交戦国の戦争力に甚だしい見隔がある時は、持久戦争とはならないのはもちろんであり、第二次欧州大戦におけるドイツと弱小国家との間のごとき、これである。戦争本来の面目はもちろん決戦戦争にあるが、戦争力がほぼ相匹敵している国家間に持久戦争の行われる原因は次のごとくである。1. 軍隊価値の低下。文芸復興以来の傭兵は全く職業軍人である。生命を的とする職業は少々無理があるためにいかに訓練した軍隊でも徹底的にその武力を運用することは困難であった。これがフランス革命まで持久戦争となっていた根本原因である。フランス革命の軍事的意義は職業軍人から国民的軍隊に変えたことである。近代人はその愛国の積成によってのみ真に生命を犠牲に供しうるのである。シナにおいては、東朝の前世時代において、国民皆兵の制度が破れて以来、 その民族性は極端に武を卑しみ、今日なお公人不等兵の思想を生産し得ないで、武力の進化を発揮しにくい状態にある。日本の戦国時代における武士は、日本国民性に基づく武士道によって強烈な戦闘力を発揮したのであるが、それでもなおかつ買収が行われ、当時の戦争はいわゆる謀略中心となり、必要の前には父母兄弟妻子までも利益のために犠牲としたのである。戦国時代の日本武将の謀略は、中国も西洋人も三者を避けるものがあった。日本民族はどの道にかけても相当なものである。今日謀略を振り回してもあまり成功しないのは、徳川300年の太平の結果である。2、防御威力の強大。戦争における強者は常に敵を攻撃してゆき、敵に決戦戦争を強制しようとするのである。ところがその時の戦争手段が甚だしく防御に有利な場合には、敵の防御陣地を突破することができないで、後者の武力が敵の中枢部に達し得ず、やむなく持久戦争となる。フランス革命以来、決戦戦争が主として行われたのであるが、第一次欧州大戦においては、防御威力の強大が戦争を持久せしめるに至った。第二次欧州大戦では、戦車の進歩と空軍の大発達が攻撃威力を増加して敵戦突破の可能性を増加し、第一次欧州大戦当時に比し、決戦戦争の方向に傾きつつある。戦国時代の築城は、当時の武力をもってしては力攻めすることが困難で、それが持久戦争の重大原因となった。謀略が戦争の極めて有力な手段となったのは、それがためである。ナポレオンは10年にわたるイギリスとの持久戦争を余儀なくされ、ついに敗れた。イギリスはその貧弱な陸上兵力にかかわらず、ドーバー海峡という恐るべき大水郷の援護によって、ナポレオンの決戦戦争を阻止したのである。今日のナチスドイツに対する頑強な抵抗もドーバー海峡に依存している。イギリスのナポレオン及びヒットラーに対する持久戦争は、ドーバー海峡による防御威力の強大な結果と見るべきである。3. 国土の拡大。後者の威力が敵の防御線を突破しうるほど十分であっても、後者国軍の行動半径が敵国の心臓部に及ばないときは、自然に持久戦争となる。ナポレオンはロシアの軍隊を簡単に撃破して、チョーク・モスクワまで侵入したのであるが、これはナポレオン軍隊の堅実な行動半径を超えた作戦であったために、そこに無理があった。したがって、ナポレオン軍の後方が危険となり、ついにモスクワ退却の惨劇を演じて、大ナポレオン派行の没落をきたしたのである。ロシアを守った第一の力は、ロシアの武力ではなく、その広大な国土であった。第二次欧州大戦において、ソ連はドイツに対する唯一の強力な全体主義国防国家として強大な武力を持っていた。統帥よろしきを得たならば、スターリン陣地を堅持してドイツと持久戦争を交えうる公算も絶無ではなかったろうと考えられるが、ドイツの大奇襲に遭い、スターリン陣地内に大打撃を受けて作戦不利に陥り、まさにモスクワをも失おうとしつつある。しかし、スターリンが決心すれば、 その広大な国土によって持久戦争を継続しうるものと想像される。今時事変における蒋介石の日本に対する持久戦争は、中国の広大な土地に依存している。右三つの原因のうち、三項は時代性と見るべきでなく、国土の広大な地方においては、両戦争の時代性が明確となりがたい。ただし、時代の進歩とともに、決戦戦争可能の範囲が逐次拡大することは当然であり、ある武力が全世界の至るところに決戦戦争を強制しうるときは、すなわち最終戦争の可能性が生ずるときである。一項は一般文化と不可分であり、二項は主として武器や築城に制約される問題であって、時代性と密接な関係がある。ただし、海軍により海をもって完全な障害となしうる敵に対しては、今日までは決戦戦争が不可能であった。空軍が真の決戦軍隊となるとき、初めてその障害が全く力を失うのである。すなわち土地の広漠な東洋においては、両戦争の時代性が明確であると言い難いが、強国が相隣接し、国土もあまり広くなく、しかも波動文明のために、戦争の本場である欧州においては、両戦争が時代性と密に関連し、したがって、両戦争が交互に現れる傾向が顕著であった。特に、現代の西欧では、軍隊の行動半径に対し、土地の広さはますます小さくなり、しかも、兵力の増加は敵正面の迂回を不可能にするため、戦争の性質は緊密に兵器の威力に関係し、全く時代の影響下に入ったものと言うべきである。第9問。攻撃兵器が飛躍的に進歩しても、それに応じて防御兵器もまた進歩するから、徹底した決戦戦争の出現は望みがたいのではないか。答え。武器が攻防いずれに有利であるかが、戦争の性質が持久決戦いずれになるかを決定する有力な原因である。闘争は、裸体の個人間の闘争には決戦的武器であるが、鎧の進歩によってその威力は制限され、ことに築城による敵を攻撃することは甚だしく困難となる。小銃は攻撃よりも防御に適する点が多い。ことに機関銃の防御威力はすこぶる大きい。これに対し火砲は小銃に比し攻撃を有利にするが、その威力も築城と防御方法の進歩により正中される。すなわち近似の機関銃の出現と築城の進歩とは、防御威力を急速に高めたが、大口径火砲の大量使用は、一時敵戦の突破を可能ならしめた。しかるに、陣地が巧みに分散するに従って、火砲の支援による敵戦の突破は再び至難となった。戦車は攻撃的兵器である。第一次欧州大戦における戦車の出現は、戦術界に大衝撃を与えたが、その質と量とは未だ持久戦争から決戦戦争への変化を起こさせるまでには至らなかった。次来二十数年、第二次欧州大戦における戦車の数と質の大進歩は空軍の威力と相まって、ドイツ軍が弱小国及びフランスに果敢な決戦戦争を強制し得た原因の一つである。しかし、真剣な努力をもってすれば、戦車の整備に対し、対戦車砲の整備は、かえって容易であり、 戦車による敵陣地の突破は、十分に準備した敵に対しては、今日といえども、必ずしも容易とは言えない。しかるに、飛行機となると、戦車が地上兵器としては、極めて決戦的であるのに対しても、全く比較を絶する決戦的兵器である。地上の戦闘では、土地が築城に利用され、場所によっては、そのまま強い障害ともなり、防御に偉大な力となる。水上では土地のごとき利用物がなく、防御戦闘は至難であり、防ぐ唯一の手段は攻めることである。さらに空中戦においては、防御は全く成立しない。海上よりの攻撃に対する陸上の防御は比較的容易である。大艦隊をもってしても、時代遅れの海岸要塞を攻略することの不可能であった歴史が多い。しかも海上から陸上を攻撃しうる範囲は極めて狭い。しかるに空中からの陸上や海上に対する攻撃の威力は極めて大きいのに対し、防空は至難である。対空射撃。その他の防空戦闘の方法は進歩しても、成層圏にも行動し、速度のますます大となる飛行機に対しては、小さな目標はとにかく、大都市のごとき大目標防衛のための地上よりする防御戦闘は、制空権を失えばほとんど不可能に近い。空軍のこの威力に対し、あらゆるものを地下に埋没しようとしても実行は至難であり、仮に可能としても各種の能力を甚だしく低下させることは免れがたい。空軍に対する国土の防衛はますます困難となるであろう。成層圏を自由自在にかける驚異的航空機、それに搭載して敵国の中枢部を破壊する革命的兵器は、あらゆる防御手段を無効にして、決戦戦争の徹底をきたし、最終戦争を可能ならしめる。第10問。最終戦争における決戦兵器は航空機でなく、殺人光線や殺人電波などではなかろうか。答え。小銃や大砲は直接敵を殺傷する兵器ではない。それによって打ち出される弾丸が殺傷破壊の威力を発揮するのである。軍艦の艦隊、すなわち船は敵を撃破する能力はない。これに搭載される火砲や発射管から打ち出される弾丸や魚雷によって敵艦を打ち沈める。飛行機も軍艦と同様である。飛行機によって敵を痛めるのではない。迅速に遠距離に爆弾などを送りうることが飛行機の兵器としての価値である。もし殺人光線、殺人電波、その他の恐るべき新兵器が数千数万キロメートルの距離に猛威を欲しいままにしうるに至ったならば、航空機が兵器としての絶対性を失い、空軍建設の必要がなくなるわけである。しかし、最終戦争に用いられる直接敵を撃滅する兵器が、自ら核のごとき遠距離に威力を発揮し得ない限り、将来ますます行動力の飛躍的発展を見るべき航空機によることが必要であり、空軍が決戦軍隊として最終戦争に活用されなければならない。すなわち、破壊兵器として今日の爆弾に代わる恐るべき大威力のものが発明されることと信ずるが、これを遠距離に運んで敵を壊滅するために航空機が依然として必要であろう。第11問。最終戦争における戦闘指揮単位は 個人だというが、将来の飛行機はますます大型となり、指揮単位が個人というのは当たらないのではないか。答え、指揮単位が個人になるとの判断は、今日までの体制、すなわち大体、中体、小体、分体と分解してきた過程から推察して、次は個人となるだろうというので、考えには無理がないようであるが、次に来たるべき戦闘方法に対する判断がつかないため、私としても質問者と同様、具体的に考えるとなんとなく割り切れないものがある。最終戦争の実態は、我らの常識では想像しがたい点が多く、決戦は空軍によるといっても、その空軍は今日の飛行機とは全く異なったものの出現が条件である。ここでは、せっかくの質問に対し、私の常識的想像を述べることとする。決して権威ある回答ではない。戦闘機は燃料の制限を受けて行動半径が小さいのみでなく、飛行機の進歩に伴い、あまり小型のものはいろいろな成虫を受け、大型機の速度増加に対して在来のごとき優位の保持が困難となるし、大型の爆撃機の巧妙な編隊行動と武装の向上によって戦闘機の価値は逐次低下するものと判断されたのである。しかるにシナ事変及び第二次欧州大戦の経験によれば、制空権獲得のためには戦闘機の価値は依然として極めて高い。敵に爆弾を投ずる爆撃機の任務はもとより重大であるが、将来とも空中戦の主体は依然として戦闘機であるとも考えられる。動力の大革命が行われ、小型戦闘機の行動半径が大いに飛躍すれば、戦闘機は空中戦の花形としてますます重要な位置を占める可能性がある。大型機は編隊行動と火力のみでなく、装甲などによる防御をも起とするであろうが、空中では水上のような重量の大きな防御設備は望みがたく、小型機はその攻撃威力を十分に発揮できる。空中戦の勇者が戦争の運命を左右し、空中戦の勝負は主として小型戦闘機で決せられるものとせば、指揮単位が個人というのが正しいこととなる。第12問。最終戦争における戦闘指導精神はどうなると思うか。答え。現時の持久戦争から次の決戦戦争、すなわち最終戦争への変転は、再三強調したように、真に超常識の大飛躍である。地上における発達と異なり、想像に絶するものがある。数学的発達をなす兵数、全男子より全国民、戦闘体系の幾何学的解釈、面より体、戦闘式単位、分体より個人は別として、運用に関する戦闘体系が戦闘軍の次にどんなものになるかは、戦闘方法が全く想像もつかないのであるから判断ができない。同じく運用に関する戦闘指導精神が統制の次にいかなるものであるかも全く判断に苦しむ。それでこの二つは正直に博覧にしてあるのであるが、あえて大胆に意見を述べることとする。統制には混雑と力の重複を避けるために必要の強制、すなわち先制的威力を用いると同時に、各兵各部隊の自主的独断的活動はさらに多くを要求されるのである。先制的強制は 自由活動を助長するためである。すなわち、統制は、自由から専制への交代ではなく、自由と専制を巧みに総合発展させた工事の指導精神でなければならない。専制は封建時代における社会の指導精神であり、封建はすべての優秀民族が一度は経験したところである。文化のある時期には封建を必要とするのである。朝鮮の近世の衰微は、仮想に軍権政治が行われ、管理の短い在職期間にできるだけ多く搾取しようとした官僚政治により、ついに国民の生産的建設的企図心を根底的に消磨し、生活しうる最小限度の生産が人民の経済活動の目標となった結果であった。封建君主がその領土人民を子孫に伝えるため、十分にこれを愛惜する専制政治は、その時代には最も良い制度であったのである。しかし、人知の進歩は、ついに専制下では十分にその進歩的能力を活用し得ないようになり、フランス革命前後に優秀諸民族の間に、自由主義革命が逐次実行され、発したる個人の創意が尊重されて、文明は驚異的進歩を見た。しかし、物にはすべて限度がある。個人自由の放任は、社会の進歩とともに各種の摩擦を激化し、今日では無制限の自由は社会全体の能率を上げ得ないありさまとなった。統制はこの弊害を是正し、社会の全能率を発揮させるために、自然に発生してきた新時代の指導精神に他ならない。先頭指導精神が自由から統制に進んだと同一理由である。新しく統制に入るには、自由主義時代に行き過ぎた私益中心を抑えるために、最初は反動的に専制すなわち強制を相当強く用いなければならないのはやむを得ないことである。ことに社会的訓練の経験に乏しい我が国においてややもすれば統制が自由からの進歩ではなく自由から統制への後退であるがごとき場面をも生じたのは自然の勢いと言わねばならん。しかし、統制によって社会国家の全能力を遺憾なく発揮するためにも、個人の創意、個人の熱情が依然として最も重要であるから、無益の摩擦、不経済な重複を回避しうる範囲内において、ますます自由を尊重しなければならない。元来、理想的統制は心の統一を第一とし、法律的制限は最小限に止めるべきである。官権統制よりも自治統制の範囲を拡大しうるようになることが望ましい。すなわち、統制訓練の進むに従って、専制的部面は逐次縮小されるべきである。準決勝戦時代の統制訓練により、最終戦争時代の社会指導精神は、今日の統制よりはるかに自由を尊重して、さらに積極的に国家の全能力を発揮しうるものに進歩するであろう。戦争史大観では、兵役がフランス革命までの傭兵時代においては職業であったのに、フランス革命以後義務となったが、最終戦争時代はさらに義務から義勇に進むものと予断している。英米の傭兵を義勇兵と訳するのは適当でない。ここに言う義勇は幸運不欲のために進んで一心を捧げる真の義勇兵である。 フランス革命後、兵力が激増し、ことに準決勝時代である今日の持久戦には、全健康男子が戦線に動員される。格のごとき大動員は義務を必要とする。最終戦争では敵の攻撃を受けて耐え忍ぶ消極的戦争参加は全国民となるが、攻勢的軍隊は少数の精鋭を極めたものとなるであろう。格のごとき軍隊には公平に帳簿する義勇兵では適当と言えぬ。義務はまだ消極的たるを免れない。人も我も許す真に優れた人々の義勇的参加であることが最も望ましい。ナチスの突撃隊、ファッショの黒シャツ隊などはこの傾向に示唆を与えているのではなかろうか。戦闘指導精神も兵役と同一の方向をとり、最終戦争時代の社会指導精神と同じく、今日の統制よりもさらに多くの自由を許すことにより、戦闘能力の積極的発揮に努めることとなるであろう。すなわち、自由と統制との総合発展ではなかろうか。さらに、最終戦争終了後、すなわち発効一憂の建設期に入れば、人々の自由はさらに高度に尊重され、全人類一致精進のうちにも、各人は精錬された自由の精神をもって、自主的に良心的にその全能力を発揮するような社会状態となるであろう。統制主義の今日は、人類歴史中最も緊張した時代であり、少々の無理があっても短期間に最大効果を上げようとする合宿時代である。第13問。日本が最終戦争において必勝を期しうるという客観的条件が十分に説明されていない。単なる信仰では安心できないと思う。答え。我らは30年内外に最終戦争が来るものとして、20年を目標に東亜連盟の生産力をして米州の生産力を追い越させようとするのである。確かに驚くべき計画であり、空想と笑われても無理はない。我らも決して楽観してはいない。難事中の至難事である。しかし、天皇の御為、全人類のために何としてもこれを実現せねばならぬ。この頃の日本人は、口に精神第一を唱えながら、資源獲得にのみ熱狂している。ドイツの今日は、資源貧弱の苦境を克服するための努力が科学、技術の進歩をもたらしたのである。ドイツを尊敬する人は、まずこの点を学ぶべきである。特に最終戦争と不可分の関係にある、いわゆる第二産業革命に直面しつつある今日。この点が最も肝要である。資源もある程度は必要である。しかるに日満市だけでも実に莫大な資源を増している。世界無比の日本島を鍛えた砂鉄は80億トン、あるいは100億トンと言われている。これだけでも鉄について日本は世界一の資源を持っていると言える。ただ、砂鉄の少ない西洋の製鉄法を模倣してきた日本は、まだ砂鉄製錬に完全な成功を収めなかった。最近は、純日本式の卓抜な方法が成功しつつある。楢崎式のごとき、それである。満州国の鉄の埋蔵量も素晴らしい。石炭は日本内にも相当あるが、満州国の東半分はどこを掘っても豊富な石炭が出てくる。 さらに三世に行けば世界周知の大資源がある。石油は日本国内にもまだまだある。熱火から先世、甘粛、四川、雲南を経てビルマに至るアジアの大油脈があることは確実らしく、蘭陰の石油はその末端と言われる。現に熱火には石油が発見され、先世、甘粛、四川に油の出ることは余人の知るところである。大規模な試掘を強行せねばならぬ。石炭液化も今日まで困難な道を歩んできたが、そろそろ純日本式の簡単で優秀な世界無比の能率良い方式が成功しつつある。前期の楢崎式の成功は我らの確信するところである。その他の資源も決して恐れるに足りない。三世、先世、四川、異世の地はほとんど未踏砂の地方で、いかなる大資源が出るかも計りがたい。東亜の最大強みは人的資源である。生産の最大重要要素は今日以後は特に人的資源である。日本海、シナ海を湖水として日満市、三国に密集生活している5億の優秀な人口は真に世界最大の宝である。余人はシナの教育不振を心配するが、大したことはない。シナ人は驚くべき文化人である。世界の脅威である美術工芸品を作ったあの力を活用し、速やかに高い能力を発揮しうることを疑わない。ただ問題となるのは、この人的物的資源を近々20年内に大動員しうるかである。もとより困難な大作業である。しかし革命によって根底的に破壊したソ連が、資源は豊富であるにせよ、広大な地域に資源も人も分散している不利を克服し、あの猛米な人民を使用して5年10年の間に成功した生産力の大拡張を思うとき、我らは断じて成功を疑うことができない。ただし偉大な達見と強力な政治力が必要だ。一億一新も滅私奉公も明確なこの大目標に力強く集中されて、初めて真の意義を発揮する。特に私の強調したいのは、西洋人が物質文明に端的しているのに、我らは数千年来の不祖の伝統によって心から簡素な生活に休んじうる点である。日本の1万トン巡洋艦が、同じアメリカの高級巡洋艦に比べてその戦闘力に大きな差異があるのは、主として日本の海軍軍人の剛健な生活のためである。先日私は秋田県の石川力之助王の遺跡を訪ねて無限の艦に打たれた。王は10年の長い年月、草木谷という山中の4畳半ぐらいの草屋に単身寄居し、その後孔子の死に遭い、やむなく家に帰った後も極めて狭い暗室で一生を送った。この簡素極まる生活の中に数十万首の歌を読み、功を訓じ茶を立てつつ、まことに高い精神生活を営み、かつ農事その他に驚くべく進歩した科学的研究改善を行ったのである。この東洋的日本的精神を生かし、生活を最大に簡素化し、すべてを最終戦争の準備に捧げることにより、西洋人の全く思い及ばぬ力を発揮しうるのである。日本主義者は空論するよりも率先してこれを実行せねばならん。この簡素生活は 目下国民の頭を悩ましつつある困難な防空にも大きな光明を与えるものと信ずる。困難ではあるが、我らは必ず20年以内に米州を凌駕する戦争力を養いうるであろう。ここで注意すべきことは、持久戦争時代の勝敗を決するものは主として量の問題であるが、決戦戦争時代には主として質が問題となることである。しかし我らが断然新しい決戦兵器を先んじて創作し得たならば、今日までの立ち遅れを一挙に回復することもあえて難事ではない。時局が大急転するときは、後進国が先進者を追い越す機会を捉えることが比較的に容易である。科学教育の徹底、技術水準の向上、生産力の大拡充が我らの奮闘の目標であるが、特に発明の奨励には国家が最大の関心を払い、卓抜果敢な方策を強行せねばならぬ。発明奨励のために国民が第一に心がけねばならないのは、発明を尊敬することである。日本における天才の一人である大橋為次郎王は、後期2600年記念として明治神宮の近くに発明神社を建て、東西古今を通じて卓抜な発明によって人類の生活に大きな幸福を与えてくれた人々を祭りたいと熱心に運動していた。私は極めて有意義な計画と信ずるが、残念ながら創立できなかった。願わくば全国民が胸の中に発明神社を建てていただきたい。この重大時期において天才はややもすれば社会的重圧のもとに葬られつつある。発明奨励の方法は官僚的では絶対にいけない。よろしく成金を動員すべきである。独断で思い切った大金を投げ出しうるものでなければ発明の奨励はできない。発明がある程度まで成功すれば、その発明家に重賞を与えるとともに、その発明を保護した者に対しては勲章を賜るようお願いする。現在では勲章は主として管理に年功によって授けられる。自由主義時代ならば国家の統制下にある管理が特別の恩賞に欲するのは当然であろうが、統制時代には真に国家に積極的な功績のあった者に職域等にこだわらず、公正に恩賞を賜ることが寛容である。発明の価値によってはその保護者に受爵も創生すべきである。さらに一代のうちに儲けた財産に対しては極めて高い相続税を課するなどの方法を講じたならば、成金は自分の儲けた全部を発明奨励に出すことになるだろう。自分の力によって儲けた富を最終戦争準備の発明奨励に捧げることは、昭和時代の成金の名誉であり誇りでなければならぬ。成功の確実な見込みがついた発明は、これを国家の研究機関で総合的学術の力によって速やかに工業化する。大研究機関の新設はもとより必要であるが、全日本の研究機関を形式的でなく有機的に統一し、その全能力を自主積極的に発揮させるべきである。最終戦争のためには、どれだけの地域を我が共同範囲としなければならないかは一大問題である。作戦上及び資源関係よりすれば、なるべく広い範囲が希望されるのであるが、同時に戦争と建設とは なかなか両立しがたく、大建設のためにはなるべく長い平和が希望される。いたずらに範囲拡大のために力を消耗することは慎重に考えねばならん。このことについても持久戦争時代と異なり、決戦戦争に徹底する最終戦争においては、必ずしも広い地域を作戦上絶対的に必要とはしないのである。優秀な武力が一挙に決戦を行いうるからである。以上のごとく、我らが最終戦争に勝つための客観的条件は、もとより楽観すべきではないが、我らの全能力を総合運用すれば、断じて可能である。そして、この超人的事業を可能にするものは、国民の信仰である。八紘一宇の大理想達成に対する国民不動の信仰が、いかなる困難をも必ず克服する。苦境のどん底に落ち込んでも、大前、完全と邁進する原動力は、この信仰により常に巧妙と安心とを与えられるからである。日本国体の霊力があらゆる不足を補って最終戦争に必勝せしめる。第14問。最終戦争の必然性を宗教的に説明されているが、科学的に説明されない限り、現代人には了解できない。答え。この種の質問をたびたび受けるのは、私の実は甚だ意外とするところである。私は日蓮聖人の信者として、聖人の予言を確信するものであり、この信仰を全国民に伝えたい熱望を持っている。しかし、最終戦争論が決して宗教的説明を主とするものでないことは、少しく丁寧に読まれた人々には、直ちに理解されることと信ずる。この論は、私の軍事科学的考察を基礎とするもので、仏の予言は、政治史の体制、科学産業の進歩とともに、私の軍事研究を傍聴するために挙げた一例に過ぎない。私の軍事科学の説明が甚だ不十分であることは、もとより自認するところである。しかし、核のごとき総合的社会現象を完全に科学をもって証明することは不可能のことである。科学的と自ら誇るマルクス主義においてすら、資本主義時代の後に無産者独裁の時代が来るとの判断は、結局一つの推断であって、決して科学的に正確なものとは言えない。この見地に立てば、不完全な私の最終戦争必死の推断も相当に科学的であるとも言えるではなかろうか。日本の知識人は今日まで軍事科学の研究を当館にし、ことに自由主義時代には歴史において戦争の研究をことさらに軽視していた。戦争は人類の有するあらゆる力を瞬間的に最も強く総合運用するものであるから、その歴史は文明発展の原則を最も端的に示すものと言うべきである。また、戦争は多くの社会現象のうちで最も科学的に検討しやすいものではなかろうか。近時、宗教否定の風潮が強いのに乗じ、最終戦争論に予言を述べているのは本当を書く。予言のごときは世界を迷わすものであると非難する人が多いよしを耳にする。人知がいかに進んでも脳細胞の数と質に制約されて一定の限度があり、科学的検討にもおのずから限度がある。そしてそれは 宇宙の神羅万象に比べてはほんの極限された一部分に過ぎない。宇宙間には霊妙の力があり、人間もその一部分を受けている。この霊妙な力を正しく動かして科学的考察の及ばぬ秘密に突入しうるのは天から人類に与えられた特権である。人もし宇宙の霊妙な力を否定するならば、それは雨の皆かぬしの神の否定であり、日本国体の神聖はその重大意義を失う結果となる。天照大神、神武天皇、釈尊のごとき聖者はよく数千年の後を予言しうる強い霊力を有したのである。予言を非難しようとする科学万能の現代人は、天上無休八荒一宇の大予言をいかに拝しているのか。高祖高僧のこの大予言は実に我らが安心の根底である。第15問、産業大革命の必然性についての説明が不十分であると思う。答え、全くその通りである。私の知識は軍事以外は皆無に近い。最終戦争論は信仰によって直感している最終戦争を私の専門とする軍事科学の貧弱ながら良心的な研究によりやや具体的に解釈し得たとの考えからあえて世に発表したのである。その際、軍事は一般文明の発展と歩調を同じくするとの原則に基づき、各方面から観察しても同一の結論に達するだろうとの信念のもとに若干の思いつきを述べたに過ぎない。この質疑回答の中にも私の文を超えた僭越な独断が甚だ多いのは十分承知しており、誠にお恥ずかしい極みである。志ある方々が思想、社会、経済などあらゆる方面からご検討の上ご教示を賜らんことを切にお願い申し上げる次第である。東亜連盟史上の立花白木氏の発表に対しては、私は心から感激している。